本当に必要な薬の数は、1980年、ジュネーブに本部を置く世界保健機構 WHO は、第三世界にとって必要不可欠。すなわち十分な薬品として240種をリストアップした。第三世界の医療とは、つまり西欧諸国からの援助が前提となっているわけで、この240種は西欧諸国民にとっても必要十分なものだと言えよう。では、一体なぜ、世界中で205000種もの薬が製造されてきたのだろうか。しかも、そのうちの多くは市場から回収されて久しいのである。なぜ、現在西ドイツでは6万種もの薬の販売が許可奨励されているのだろうか。なぜ、スイスでは10000種もの。それもほとんどすべてが自国製の薬が販売されているのだ。ろうか。81年10月14日、スイスの週刊誌、ウェルトウォッシュが報じたところでは、国連工業開発機構ユニドと WHO が協力して、第三世界にどうしても必要だと思われる薬を26種に絞ったリストを作ったという。これはすなわち、後の20万種もの薬は必要ではないということを意味するとになる論理的に言えばの話である。この世界では論理は通用しないのである。さて、この26という数は、自身医学博士でありながら製薬工業とのつながりを持たなかった。かつてのチリ大統領アジェンデが、治療効果の確認できる薬とした26とくしくもぴったり一致するのである。ただし、今回の26の方がさらに良くなっている。ユニドはこの必須26に優先順位をつけ、最重要な9種を選んだからである。では、必須中の必須とされた9種の中でも第1位にランクされた薬とは何だったのか。それは、アセチルサリチル酸、すなわち古き良きアスピリンのことである。これは100年以上も前に発見され、他のほとんどの薬より害が少ないということが実証されてきた。おそらくは、今日使われている薬の中で動物実験によらずに開発された数少ない薬の一つだからなのだろう。人によってはこの必須吸収でさえも多すぎると考えているほどである。とにかく、もう今以上に新薬は必要ではない。ことにこれ以上新しい病気を作り出したくなければなおさらである。この点を、今でも、どのようにして新薬を開発しようかと無神経な研究を続けている人種にはよく言って聞かせるべきだろう。メンデルソン博士やホームズ博士が指摘しているように、明日の正統派、の考参照。人類は、できるだけ少ない薬、あるいは一層、のこと、全く薬なしの方が、ずっと健康に生きられるのである。新しい薬を開発したいと考え続け、しかも動物実験による方法しか頭にない人々は、一度、インド、中国、ペルシャなどの偉大な医学を勉強してみるといい。何千年も昔に、これらの国の医学は、動物実験など全く行わずに様々な薬を開発した。動物でテストしたものでないがゆえに、彼らの薬は千年も経った今でも通用するのである。西欧の製薬工業は、実験室内で彼らの薬のコピーを作ろうと必死になってきた。しかし、自然をベースとするオリジナルの持つ素晴らしさには、近づくことすらできないのである。糖尿病倍増。抗生物質の甚だしい乱用は、人間を弱め、バクテリアの抵抗力を強め、世界的な公衆衛生上の問題を生じさせた罪な着物の虐殺。関東の言葉参照。同様にインシュリンの乱用は糖尿病を倍増させたのである。1920年代には、糖尿病は比較的珍しい病気だった。しかし、バンティング、ベスト、ポリップのおかげでインシュリンの大量生産が可能になって以来、最も一般的でしかも着実に増加する疾病になったのである。どうして、こんなにも糖尿病が増えたのか。解説は簡単である。今日新生児は誕生前後に種々の臨床検査を受ける。そこではしばしば無意味な生物学的不均衡が見つかる。そのような結果の出る理由はいくつか考えられるだろう。1 検査の間違い、一臨床検査の誤りの多さは、都に有名である。2. 機関の生物学的機能不全多くの場合、妊娠中、母体に与えられた薬の影響である。3. 出産時外傷。4. 放っておけば自然の強制力によって治る程度の軽い先天的疾患、などである。ところが、この出生時の検査でたまたま膵臓で作られるインシュリンが実際にであれ、見かけ上であれ、不足しているということが判明すると、現代医学はおせっかいにも直ちに動物インシュリンを新生児に投与する。そして、まだ十分に働き出していなかった膵臓の仕事を最初から取り上げてしまう。その結果、本来ならば徐々にその自然の機能を活性化させていくはずだった膵臓は、のんびりと休むことを覚える。体に必要なインシュリン供給という大仕事は、別の人が肩代わりしてくれるのである。やがて仕事のない膵臓腺は全く機能しなくなるまでに萎縮してしまう。こうして最初は多少働きが不十分だったという程度の状態が、慢性疾病となり、障害ハンディキャップを負う病人、司祭たる医者への従属人間ができる。これも、インシュリンの大量生産のおかげである。糖尿病がしばしば家族全員に発病するところから、遺伝性疾患であると考えられがちだが、これは誤解である。成人の糖尿病は食習慣に起因するものが多く、子供は幼い頃から親の悪い食習慣を学ぶのである。タバコ中毒者の多くは、その親もタバコ中毒である。この親子が喫煙習慣によって共に肺がんにかかったとしても、例で肺がんが遺伝病であるとは言えない。糖尿病の場合も同様である。83年6月13日の新聞発表、糖尿病倍増。より、今週のイギリス医学ジャーナルに載ったリポートによれば、子供の糖尿病患者の数が10年ごとに倍増しているという。1970年に生まれた子供1万人につき、およそ2人が10歳になるまでに糖尿病を発病している。これが58年では6人、46年では1人だった。糖尿病は薬過剰時代の一つのあだ花である。けれども、この花は、医者にはバラ色の一生を保証するかぐわしい花なのである。医者が生きている限り、あるいは患者が生きている限り咲き続ける。貧しい国からの搾取、追放、本書の貧しい国からの搾取。に、多少の情報を付け加えたい。タイムは82年6月28日号に、このテーマの記事を掲載している。すでに、マザー・ジョーンズから、濃厚で触れたミルトン・シルバーマンのリポートに基づいた記事で、本書の読者にとっては、目新しくもない話題だろう。以下要約である。フィリピンでは、強力な抗生物質であるクロロアムフェニコールがインフルエンザから経過さあくね。に至るまで、あらゆる感染症に処方されている。フィリピン人医師の使っている標準医薬品ガイドブックには、この恐ろしい抗生物質の副作用、致死の可能性のある貧血の警告がない。ケニアでは、食欲不振、スタミナ不足、無気力といった軽微な訴えに対しステロイドホルモンが処方されている。ステロイドホルモンを長期間多量に使用すると、若い女性の場合、輪郭が肥大し、一般の女性でもヒゲが生えたり頭がハゲたりする。インドネシアでは、露店でクリオキノール商品名エンテロビオフォルムが売られている。この下痢止めの薬には、激しい腹痛、脳障害、失明などの副作用のあることが分かったため、日本やアメリカでは10年も前に販売禁止になっている。以上は、第三世界での医薬品の宣伝、販売、使用、乱用に関する最新の報告書の中で取り上げられている例のほんの一部である。その報告書というのは、カリフォルニア大学サンフランシスコ校の薬理学者ミルトン・シルバーマン、彼の夫人で同じく UCSF の研究員ミア・ライデッカー、および前保健教育福祉省副長官のフィリップ・リー博士が、8年間にわたり行った調査をまとめたものである。タイトルは、死への処方箋。ドタショーメロド。ラマ風ではあるが、内容は鋭く国際的製薬企業の社会的責任感の欠如をつく。 72ページに及ぶ力作である。シルバーマンらの報告によれば、製薬会社は、あくどい二重基準を採用して、貧しい発展途上国に薬を押し売りしているという。例えば、西欧諸国ではすでに禁止されたり厳しい制限付きで売られている薬クリオキノールや血液疾患を起こす鎮痛解熱剤のアミノピリンが、規制のない東南アジアの市場では、鳴り物入りで宣伝、され投げ売りされているという。インドネシアでは、昨年、すべてのテレビコマーシャルが禁止になったが、それまでは、大々的なクリオキノールの宣伝が、テレビで流されていた。また、ナイジェリアや中央アメリカなどの貧しい国々では、ビタミン剤や強壮剤が栄養失調の治療薬だと宣伝されている。しかし、シルバーマもインタビューで指摘しているように、これらの国々で必要なのはビタミン剤ではなく食料なのである。シルバーマンはこの報告書以前にも、製薬会社批判の著書を3冊出しており、企業にとっては一刻も早く追い払いたいしつこい、サツキハエ。だろう。世界第4位の売り上げを誇る大製薬会社。スイスの千葉外議員もこのリポートの中では名指しでやり玉に挙げられ、クリオキノールとアミノピリンのダンピングを指摘されている。これは余談になるが、V リピンの千葉外議員のセールスマンが、顧客をポルノ映画と売春婦で接待したことが明るみに出ている。誤情報宣伝局。追放、78年版、罪な着物の虐殺。の中で、私は一つの主張を行った。それは、60年代から70年代にかけて、製糖産業が医学界、保健当局と手を組み、砂糖の手強い競争相手として大頭してきたサイクラミン塩酸チクロ、とサッカリンを叩き潰そうと計画した。法律によって禁止してしまうのが早道だと考えて、偽証拠をでっち上げるべく、砂糖業界は自らの雇った医学専門家、の手によって、何十万という無垢の動物たちに強制的にサイクラミン塩酸やサッカリンを過食させ、死に至らしめたというものである、罪な着物の虐殺。日本語版35、26ページ参照。この主張は当時、根拠のない憶測であるかのように受け取られた。その正当性が確認されたのは数年後、84年から85年にかけてのことだった。4月に当局はこれまで禁止されていた人工甘味料の解禁に向け大きく前進した。がん調査委員会が、サイクラミン塩酸ががんを発生させるというデータには、実験に用いられたどの種の動物についても、ほとんど信頼性がない、という報告書を提出したからである。この報告書は、サイクラミン塩酸禁止の発端となった最初の動物実験を否定するものであると言えよう。84年8月1日付、ニューヨークタイムズ。ラットに膀胱がんを発生させる可能性があるとして、FDA が禁止しようとしている人工甘味料のサッカリンは、人間にとっては安全らしい、とアメリカ医師会が発表した。人をも含む多くの種類の動物で研究の結果、サッカリンには、いかなる種類のガンとの因果関係も見出しされなかったという85年8月10日、月、ロサンジェルスタイムズ。資本主義社会では当然ながら、最も金持ちなすなわち最も有力な個人や組織は、より多く利潤の上がる企業により多く投資する。その利潤の上がる企業の大部分は石油化学工業に属している。そして、製薬会社というのは公的保険機関、これは納税者の納めたお金で賄われている組織なのだが、と手を結んで、石油化、学ぶ業界の中でも、また最も利潤の高い分野になっているのである。これでなぜ有力者らが製薬会社の科学的非生産性、不道徳さに決して異議を唱えないのかがお分かりになるだろう。次に引用するのは薬品株所有のブッシュ副大統領、税法改定に反対。という、ワシントン発のジェフ・ゴースのニューヨークタイムズの記事である。77年から79年にかけ、製薬会社エリリリ社の重役を務め、14万5000ドル相当以上の薬品株を所有したまま副大統領に就任したブッシュ氏は、この3月、製薬会社の税を大幅に引き上げることになる税法改正に反対して、財務省に介入を行った。 介入の撤回を表明する4月14日付の手紙の中で、趣旨は、製薬業界との金銭的な利害関係を否定しており、エリリリーの株式1500株も78年に売却済みだと述べている。しかし、81年の資産公開文書によれば、副大統領就任当時、まだエリリリーの株を所有しており、しかもそれが所有株式のうち最も高額だったことがわかる。さらに81年のブッシュ氏の会計報告を調べてみると、所有する12種の株式のうちには、プエルトリコの製薬コンツェルン、ブリストル・マイヤーズ社の株時価5万ドル以上も含まれていた。これは、ブッシュ氏の個人的資産であるかかりつけの医者が、彼に医学実験室で殴り殺される動物が増えれば増えるほど、薬品株は値が上がる、と信じ込ませるのに成功した結果かもしれない。そして明らかに、レーガン、ブッシュコンビを大勝利に導いた一般国民の健康の方は無視されていた。もちろん大統領職をはじめとする公職に、本物のクリーンさを期待している人など今時ほとんどいないだろう。しかし、動物福祉団体までもが、残酷な動物搾取によって利益を上げている企業に肩入れして、経済的安逸を貪っているという状態は、脅威としか言いようがない。動物福祉団体の中でも最も裕福な団体、マサチューセッツ動物虐待防止協会が良い例である。この協会は、84年度の総資産4400万ドル、会長のデイヴィッド・S・クラフリンは、一言も動物実験のなさ、非生産性を宣伝することもなく、年俸を77,000ドルを得ている。協会の動物虐待防止のための活動は、動物実験の手前で足踏みしてしまう。一年に一度の資金集めの時期がやってくると、協会は大急ぎでイメージアップをずるうして犬の実験室での使用を反対。実験に使っていいのは研究目的のために特別に繁殖させた動物だけ。しかし、このキャンペーンによって、暗黙のうちに動物実験の必要性を認めていることになるのである。14万人のメンバーを擁するアメリカ最大の団体、アメリカ動物愛護協会SAS。も似たようなものである。SAS は反動物実験団体ではない。これまでそうであったこともなく、将来そうなる意向もない。と会長のジョン・ホイトが、メンバーの質問に答えて明言したことがある。手元にある資料によれば、彼の年俸は10万ドルを少し上回る。イギリスでは、名誉ある RSPCA 王立動物虐待防止協会が、盛んに動物実験を行っている製薬会社に多額の投資を行っていたことが、85年に暴露された。その際、協会は、その告発を否定しなかったばかりか、投資の方針を変更するつもりは全くない、と言い切った。85年5月25日付、ガーディアンのペニー・チョールトンの記事より、王立動物虐待防止協会は、昨日、今後も利益率が高いグラクソ、ICE-1 などの製薬会社への投資を継続すると発表した。この件に関しては、このような形で新聞にも載り、公の記録として残っているにもかかわらず、RSPCA を代表する会議員ジャネット・フークス女士は、ラジオ放送でこれを否定した。協会がメンバーに動物実験者を加えており、その上、グラクソ、ICI などに多額の投資を行っているのでは、ないか、との質問を受けた女子は、それは誹謗に過ぎません。と答えた。握りつぶし、科学、医学、動物実験コンビナートの権力構図の中では、情報の握りつぶしは、誤情報の宣伝以上に重要な位置を占める。というのも、真実の情報の公開は、コンビナート的組織は詐欺の終焉を意味するからである。これはまた、潜入的浸透による切り崩しを受けた動物愛護団体や反動物実験団体にも同じことが言える。彼らは、動物実験をベースとする医学研究の非生産性を示すあらゆる証拠を実に巧妙に無視し、運動を一部の残酷で不道徳な実験への激しい、しかし全く無益な抗議に限定してしまう。反対者たちが本質をついてこないので、実験者たちは胸を張って、反対者のことを 人間よりも動物の保護を気にかけるけしからぬ奴だと非難しての応戦が可能になる。彼らのお気に入りのセリフは、動物愛護者というのは、本当は人間嫌いどもなんだ。である。一方、彼ら研究者の方はどうかといえば、本当は動物好きなのだが、まず第一に人間の健康と長寿を願っているために、本当に残酷なことではあるが、ほんの少しばかりの動物たち、それもほとんどはドブネズミ、を犠牲にして、目標を目指して質進むしている、というわけである。本書の世論の買収。濃厚で私は、持って回った方法で動物実験を擁護した、ニューヨークタイムズ。のバトリシャ・カーティスの記事を、NSMR 全国医学研究協会。の、指示。を受けて書かされたものであると述べた。その後、カーティス女子は、ニューヨークの弁護士を通して、筆者が上記の主張を取り、消さなければ名誉毀損で告訴すると脅しをかけてきた。確かに筆者はカーティス女子が NSMR の指示を受けていたということを証明できない。しかし、彼女の記事を熟読してみると、例えば彼女が NSMR の動物実験指示意見、NSMR は実験の削減は公衆の安全と科学の進歩を基地にさらすものだと信じる。お、そのまま引用している。というようなことがわかる。その上、読者に、NSMR という団体が、その名の示す、ような国民の健康を気遣う無欲な科学者集団などではなく、動物実験が削減されれば自分たちの利益が危うくなるということしか頭にない実験動物業者のロビーなのだ、という情報は全く伝えていないこともわかる。後日、